皆さんおはようございます。お帰りなさい。今日は弟子となる覚悟と題して御言葉を取り継がさせていただきます。今日の箇所、イエス様が弟子たちと共におられた時、一人の律法学者が近づいてきて、イエス様に従っていきたいと願い出ました。するとイエス様は、私はどこに出て行っても、必ず妬まりする場所はない。それでもあなたは従ってくるのかと問われています。また、弟子の一人という人がイエス様に、イエス様にお従いする前に、まず自分の父の葬儀をしてから従いますと言ったところ、イエス様はその葬儀というのはあなたではなく、他の人に任せなさいと言われました。イエス様が言われたこれらのことは一体どういう意味があるのでしょうか。そしてそれに続けて、イエス様が弟子たちとガリラヤ湖の対岸に渡るために船に乗られて出航した後、嵐が船を襲いました。嵐に乗って船が翻弄され、今にも沈みそうになったとき、そのとき眠っていたイエス様を弟子たちが起こすと、不安に陥っている弟子たちに、なぜ怖がるのかと問われた後、嵐を沈められました。この出来事というのは、イエス様の弟子として従うことと、一体どういう関係があるのか、今日はそのことについて、聖書から聞いてまいりたいと思います。今日のマタイによる福音書8章18節から27節の箇所は、イエス様の周りをたくさんの群衆が取り囲んでいる場面から始まっています。これは8章1節から17節で、イエス様はたくさんの人々の病を癒された、そのことから大勢の人々が集まっていた様子を表しています。今の時代でも、病気を治してもらうために、少しでも評判が良い病院に行こうと思ったり、あの先生であればいいんではないかと私たちが思うことがあるでしょう。当時にあっても治療の効果がとてもいいと言われる医者のところに人々は出かけていたでしょうし、当時の医者が取る治療費というのは非常に高いものでしたから、イエス様の周りに集まってきた人々の多くは、そういった医者のところに出かけていって治してもらいたいと思っても、とてもそのお金を出すことはできない。だからイエス様はお金を取ることなく、無料でたくさん治してくださると思って多くの人が押しかけてきたと思うのです。しかし多くの群衆が、彼らが心底求めていたものと、イエス様が人々に伝えようとしている福音とは全く違うものでした。その目的というのは全く違っていたのです。そこでイエス様は弟子たちを湖の対岸へと送り出し、そこで伝道するように命じられているわけです。この湖を渡って対岸に移ることの意味は、単にそればかりでなく、この福音書を書いたマタイが属していた教会が異邦人に対する伝道へと歩みを進めていた、そのことの例えにもなっていると見ることができます。さて、そういう状況にあって、イエス様のところに二人の人がやってきました。一人目はある律法学者と言われる人でした。彼は他の律法学者と違って、イエス様に自ら従いたいと申し出ることで弟子になりたいというのです。しかしイエス様と弟子となる人は、自分から望んでなっていくわけではありません。そうではなく、イエス様からの招きによって弟子となったことが福音書の中で語られています。同じ福音書の4章18節から22節のところでは、 漁師をしていたペトロとアンデレ、そしてヤコブとヨハネがイエス様の招きによって、その招きに応えて弟子となりました。また今日の箇所の後の9章9節を見ると、税金を集める徴税人であったマタイがイエス様の招きに応えて弟子となります。イエス様がそのそばに置かれた弟子たちや誰もがイエス様からの招きに応えたことで弟子となりました。これは神様からの招きに応える人が誠の弟子であるということを表しています。今教会に伝えている多くの牧師たちも、またこの私もそうですけれども、一人一人が神様から招きをいただいて、証明に応えて神様にお仕えし、教会に仕えるものとして立たられているわけです。それでは神様からの招きに応えた弟子はどういう状況に置かれるのでしょうか。イエス様が人々に教えを説かれた時、ご自身のことを人の子と言われることが何度もあります。旧約で使われている人の子という言葉は、人間そのものを指す言葉として使われていますけれども、福音書の中でイエス様はその人の子という言葉をご自身を指す言葉として使われました。今日の20節で使われている人の子というのも、またイエス様はご自身を指しています。その言葉によってイエス様は野原で暮らしている動物も空を飛ぶ鳥も、その日の終わりには休むことができる巣があるのに、自分にはそういう休める場所などないのだ。本来であればこの世界のすべてを作られた創造主であり、この地の裁判官である人の子、私がこの世では枕をするところもない、放浪するものであるという皮肉を言われているわけです。そのようにイエス様はこの世の価値観から逆転した立場に置かれている、そしてその人生を過ごしているけれども、あなたはその逆転した人生に自らを置くことができるのかという問いに、この言葉が皮肉を持って使われたと思うのです。ところがイエス様の言葉に対して、その律法学者がどう答えたかは書かれていません。しかし私が思うに、彼はその言葉を聞いてイエス様のもとから立ち去っていったのではないでしょうか。なぜなら当時の律法学者たちは、彼らの教えがどれほど人々の生活を重くしていたとしても、一定の尊敬は受けていましたから、彼らの尊厳を傷つけるような生活へと移っていくことはできなかったと思うからです。さて、そういう律法学者とは違って、2人目の人物として弟子が取り上げられています。その弟子はイエス様のところへやってきて、主よ、まず父を葬りに行かせてくださいと願い出ました。彼が願った言葉の大切さと、今にもしなければならないという緊急性は、当時の価値観を持って判断しなければなりません。ユダヤの伝統によれば、ある人の父もしくは母が亡くなった時、彼はその親の埋葬をその日のうちに速やかに行わなければならないとされていたのです。このことはその人の両親に対する神聖な義務であるとされていました。自分の親を埋葬する出来事について、聖書ではエジプトで最初、今の日本で言えば総理大臣にあたる役を務めていたヨセフが、父のヤコブを埋葬したいとエジプトの王ファラオに願い出る場面が創世記の 50章5節にあります。このヨセフは立場的に言えばエジプトで王に次ぐ高官でした。そしてその時まだまだ長く続いている飢饉は終わっていない。そして彼はその国の飢饉から人々を助けるために国に蓄えられた穀物を配るというそういう大切な役目を持っていた。だから彼が葬儀に出る、いやそれも遠く離れたカーンの地へ行って葬儀をしなければならないということを彼は王に申し出たわけですけれども、ファラオはそれを許しています。今でもそうですけれども、子供が親を葬ることの大切さ、優先性というのは他の何にも妨げられることがないほど正当であり合理的な要求がないと言えるでしょう。しかしイエス様は自分が今果たさなければならない義務よりも主イエス・キリストにお仕えする優先度の方が高いということをこの弟子に教えられたというのです。さて続く23節では、イエス様が弟子たちと船に乗り湖の向こう岸へと渡っていかれます。この弟子たちの中に、少なくとも4人はガリラヤ湖で漁師をしていましたから、ガリラヤ湖の気候であるとか天候についてはよくよく知っていたでしょう。それで漁師たちの判断で、今船を出しても問題ないと思って向こう岸に渡っていこうとしたわけです。当時の船というのがどういうものであったかというのを想像するときに、今日は修法の中の4ページ目のところに少し当時の船の模型であるとかガリラヤ湖から発掘された船というものを写真を載せておりますけれども、発掘された船の長さは長くて 8.2メーター、この部屋よりもまだ少し長いぐらい、幅が 2.3 メーター、深さは 1.3 メーターとして、当時としては最も大きなものだったと言われるわけです。そしてこの船は、実際に誰がどう使ったかははっきりとは分かりませんけれども、十数人程度は乗れるもので、漁船または運搬船だったようだというふうに考古学者たちは見ています。おそらくイエス様が乗られた船というのも、そういった船ではなかったのではないかと思うわけです。しかし船が岸から漕ぎ出してある程度進んだ時、突然湖に激しい嵐が起こったとマタイは記しています。ガリラ湖の気象というのは、その日の夕方になると突然湖の周囲にある山から湖にかけて突風が吹くことがあるようです。おそらくこの時もそういった強い風が吹いてきて、湖面には大きな波が立ってイエス様と弟子たちが乗っていた船を大きく揺らしたのでしょう。それで弟子たちはこの船が今にも沈みそうだと感じたというのです。漁師たちが乗って船を導くことができても彼らでも不安になるような大きな揺れであった。しかしイエス様は眠っておられたとマタイは記しているんです。弟子たちは騒いでいるけれども、イエス様だけはぐっすりと言いますか、眠っておられた。これは一体どういうことなのか。いつも伝道している中で弟子たちを励まし力強い福音の言葉を語っておられる方が、今悠々と言いますか、すやすやと眠っている。弟子たちは今こそこの方に頼まなければならないと思って、弟子は主よ助けてください、溺れそうですと救いを求めました。この時弟子たちがイエス様に頼ったというのはもちろん正しい行動であったわけですけれども、イエス様は弟子たちにこう言われます。なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちよ。これは一体どういうことを言っているんでしょうか。この言葉を解釈してみるなら、イエス様は弟子たちに対し、あなたの主である私が 安心して眠っているというのは、あなたたちは何も心配しなくてもいいということを態度で示しておられると読むことができます。しかし今あなたたちは右往左往して怖がっているではないか。この世界を作られ治めておられる神様が今ここにおられるのだから、何も心配することだとないということを分かりなさいと言われるわけです。そしてこの言葉というのは、その時その船に乗り合わせていた弟子ばかりだけではありません。福音書を書いたマタイが属していた教会、信仰共同体に向けて語られた言葉でもありました。マタイがこの福音書を書いた当時、イエス様を信じる人々は共に集って礼拝を守りました。この世の教会が生まれて動き始めていたわけです。しかしその当時の教会を取り巻く環境というのは、最初に神様に呪われた人物を自分たちを救うメシアだ、救い主だと認め、余すさえ永遠の命を与えてくださる神様だと教えを説くキリスト教会を、ユダヤ教に対する冒涜だ、反ユダヤ教の一派だと思う人々から迫害を受けていたのです。また皇帝以外の権力を認めて、それだけが誠の権力、権威と信じる人々は、ローマに対する反逆者だとも見られて迫害を受け始めていたわけです。そういう状況にありましたから、いつ彼らが船に例えられているこのマタイが属する教会がなくなってしまう、沈んでいくのだろうか、そういう思いがイエス様の言葉としてマタイが属している教会にも投げかけられていたと読むことができるわけです。そして何も2000年の昔ばかりでなく、今を生きている私たちにもこの言葉は投げかけられているのです。今どこに行っても少子高齢化という言葉によって教会の強制の低下が嘆いていく教会が多いわけですけれども、しかしその中にあっても私たちはその状況からの回復をイエス様により願って頼り願っているわけです。もちろん主に頼ることはまさしく正しいことでありますけれども、その中にあっても多くの教会は今の現状に恐れを抱いているということは言えないでしょうか。マタイにとって教会に対する迫害が嵐であったように、私たちにとっては強制の低下というのは嵐であるかのように見えていることはないでしょうか。そんな私たちにイエス様は恐れるなと声をかけられているのです。ただただ恐れを感じ、右往左往して主よ主よと呼ぶことしかしないようであってはいけませんよとイエス様は私たちに教えられます。嵐に恐れを抱いていた弟子たちのためにイエス様は風と湖をお叱りになりました。イエス様が叱った、風や湖を叱るというのは私たちの感覚ではそういう言葉はありませんけれども、風と湖に沈まるようにとイエス様が言葉で命じられたことを叱ったと言っているわけです。この出来事が同じように書かれているマルコによる福音書を見ると、イエス様は言葉を発して黙れ沈まれと命令されています。聖書の中では神様が語られた言葉は必ず実現すると繰り返し語られていますから、イエス様は神様の権威によって命じた言葉は風と湖を沈めるのに十分な力を持っていたのです。イエス様が命じられた言葉によって風も湖も沈まり、すっかり凪になったとマタイは記します。この出来事から、この世の出来事に不安を感じているマタイが属する教会も、今私たちが属している教会も、この世のさまざまな出来事に恐れることなく、主イエスが すべてのことを収めて導いておられるということをしっかりと信じ、また期待を持っていかなければならないわけです。そして神様に対する信頼は福音書だけでなく、今日読んだ詩篇65編の詩にも表されています。先ほど読んだ65編の6節と8節の言葉、そこにはこういうふうに詩が歌われています。私たちの救いの神よ、あなたの恐るべき御業が私たちへのふさわしい答えでありますように。遠い海、地の果てに至るまで、すべてのものがあなたにより頼みます。大海のどよめき、波のどよめき、諸国の民の騒ぎを鎮める方。2000年経っても人間の力ではどうすることもできないような自然の力というのはまだまだあるわけですし、おそらくこれから何千年経っても人の力では自然の脅威に対応することは難しいのではないかと思うわけです。しかしその力に対し、それを鎮めることができる力を持っておられる神様、そしてその力というのは私たちの住む場所の周りで起きている武力を持って騒ぎを起こす民をも鎮められる方であるということ、その方が私たちと共にいてくださるわけですから、神様がなされるすべての技が私たちの不安を取り除く答えとなり、すべてのものが神様により頼む根拠となっているのです。神様がなされる技に私たちは、旧説にあるようにお与えになる多くの印を見て、地の果てに住む民は恐れ敬い、朝と夕べのいでたつところには喜びの歌が響きます、というふうに変えられていくわけです。このことは自然の猛威であるとか国々の争いのことばかりでなく、何より私たち人間が自分たちの力ではとても退けることができなかった罪という大きな重荷、それは神様との関係を永遠に閉ざしてしまう死という結果しか与えないものでしかなかったのに、イエス様はこの世に人となられて来られたことで、そのご自身の生涯を通し私たちの罪を許すために、神様の御心に従い通し、最後には十字架にかけられ、神様から罪のゆえに呪われた者として命を捧げてくださった。そのことによって、私たちは罪は許されて、永遠の命に至る希望と確信を神様からいただくことができるようになったのです。それだからこそ私たちはイエス様を恐れ、敬い、喜びの歌を歌うわけです。今日はこの後聖餐の恵みに預かります。主イエスが成し遂げてくださった救いの恵みを覚えて感謝をし、この世がどれほど困難な時であっても、主から招かれて救われた私たちは何にも恐れることなく主イエスに従っていくことができるという希望を持って聖餐の恵みに預かりたいと思います。そして主イエスから命の恵みをいただいて、今週も歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も御言葉をいただきありがとうございます。イエス様は律法学者、そして弟子たちに弟子となる覚悟を教えられました。そして何よりイエス様は自然の猛威に恐れをなしている弟子たちに、恐れることはない、今私があなたと共にいるからということで、神様の言葉によって、それは神様の力を弟子たちに示され、安心するようにと弟子たちを導かれました。今私たちはイエス様を直接目にすることはできませんけれども、今この場に共にいてくださる聖霊なる神様によって私たちは支えられ、そして大きな恵みをいただいております。どうか今日この後行われます聖餐の恵みに預かることによって、 あなたが私たちに与えてくださった永遠の命をいただく、その約束、そしてまた私たちが日々御言葉によって生かされているというこの事実を改めて確認することができますように導いてください。この祈りを主イエスキリスト様の尊き御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。